米久さんは震災前、子育ての悩みなどを共有する子育て学習会という地域の団体に参加していました。震災直後、子育て学習会では震災の記憶を残すための冊子を発行することになりました。米久さんは先頭を切ってさまざまな活動をしました。それには2つの理由があります。一つは自分自身が震災への苦しさから逃れたいという気持ちがあったからです。もう一つは子どもたちのために震災のデータを残したいという思いがあったからです。冊子の発行のために町の方々への体験インタビューをした際、涙を流しながら語ってくれる被災者の方がいました。米久さんは同じ体験をした人と出会い、苦痛を共感できたことで、自分の気持ちが軽くなることがありました。米久さんにとっては実体験を分かり合えるということが復興に向かうということなのです。しかし町も心も完全に復興するにはまだまだ時間がかかりそうです。
心の復興って一生あるかなって、なんかその時にこと思ったら今でも涙が出たりで、東北 の大震災の状況も見たらやっぱり自分とどこか重なってる部分があるから、建物とか街は結構復興したかなと思っても、心の復興は個人差があるし完全っていうのはないと思う。で、街も全て復興したかって言ったら今でもその当時並んでた家が未だに一軒空き地になってたり、ああここに家あったよなって思うのがないまま、ああじゃああのまま震災のまま建てずじまいっていうのは見えるところはある。
米久さんは以前フェニックス教祭でお仕事をされていました。フェニックス教祭とは、震災が起きた時に被害を受けた住宅の再建を支援する制度のことです。このような支援がいざという時には助けになるということをたくさんの人に知ってもらうためにこのお仕事に就きました。お仕事を始めて間もなく1月17日、宝塚で震災と同じ状況に見立てた避難訓練が行われました。ヘリコプターや救急車の大きな音に囲まれた米久さんは、勤務中にもかかわらず思わず涙が出てきてしまいました。その時、宝塚市長さんが、あの時はみんな大変やったよなぁと共感してくれました。防災企画室の職員の方にも、僕も大変やったから涙が出ることはよくあるよと言ってもらえました。自分だけが特別辛い思いをしてきたのではないということを実感し救われました。今の米久さんにとって復興に向かうということは、東日本大震災のために何かをすることだと最後に話してくれました。同じ被災者としてできることは必ずあります。自分と同じ体験をした人と話をするということで、どうしても埋められない体験していない人との温度差を埋めることができます。そして痛みの共有ができるからです。また押し込めていたことが同じ体験をした人と話すことによって話せるようになるので、東日本大震災の被災者にも救われたという気持ちになってほしいと言っていました。復興は決して一人で乗り越えるということではなく、自分の体験が誰かを救うという実感によって成り立つのです。人と人との関わりの大切さを改めて感じました。私は今回このインタビューを通して、人と人との関わりの大切さを改めて感じました。人の心を癒すのはやっぱり人なのです。
はい、これが後半の作品です。
インタビューでは本当にたくさんのお話を伺うことができました。番組としてまとめるのが難しいくらいでした。例えばガスが出ない時に家族4人で毎日銭湯へ通っていたこと、その家族の空間が温かくて嬉しかったということ、他にも今すぐ東北に行ってとにかく子どもたちを抱きしめてあげたいという思いがあるということもおっしゃっていました。他にもたくさんあり、番組にはできませんでしたが、貴重なお話を本当にありがとうございました。一言一言丁寧に質問に答えてくれた米久さん、 最後には明日は我が身という明日は我が身という精神で生活しなさいと言ってくれました。この経験を生かして自分も日々の暮らしを丁寧に生きようと改めて思いました。